九州周級男児、
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周級男児1号、サッカー大好きユッキーです。
九州周級男児2号、日本大好きシュージです。ザ・ヘビー契約延長ですよ
おめでとうございますって感じですよね、本当は。ビスパさん、
6月までの予定だったんです。
はい、
それが
12月いっぱい、もうシーズン、今シーズン丸々、
うん、で、なんかまあその諸々の大会も対応
できる。そうですね。
よかったよね。
いや本当よかったですね。
だいぶ違うよね。
だいぶ違うと思います。
ここに来て、まあほらちょっとルヴァンカップは残念でしたよね。
そうですね。
3回戦で柏レイソルに敗れたと、うん、まあ、これはどうなんですかね。チーム力的に言うと柏ってまあ同じくらいですよね。今12位。
そうですね、う
ん、やっぱ負けることもある。
まあアウェーでしたしね。
あ、そっか、
はい、うん、まあ、去年取ってますしね。
いないよねむしろ次はやっぱもう天皇杯の方が、
もう今シーズンは天皇杯に、
そっち取りたいよね。
取りたいですね。
そっちの方がそのいわゆる格が上なんでしょ、うん、大会からすると、うん、ねえ。でリーグ戦は今のところ福岡は10位、
うん、
でさ、町田がさ、
町田が
まだ1位
まだ1位
なんだっけ、町田の名前は
ゼルビア、
ゼルビア、車の名前みたいなまあなんかでもここはちょっと意外なんじゃないですか。
そうですね、うん、もうどこまで行くんですかね。
ちょっとなんか一回落ちかけたような感じはあったけど、うん、また首位だもんね、うん、いやだってさ、ほらやっぱその J1 がいかにリーグ戦が上に上がっていくのが大変かって話も少ししてたじゃないですか、うんうん、はいはい、でアビスパだって頑張ってるのに10位でしょ、はい、マチダ1位、謎
でもあの5位のサンフレッチェまで勝ち点1しか変わらないですから、ね、うん、10位ですけど、まあ、ね、はい、そこが団子で上がちょっと離れてるんですけど、う
ん、でも本当にね、なんかちょっと今年の、まあ、リーグ戦もまあ面白いってことだよ ね、うん、ね、アビスパだってまだ分かんない
と思う
ね、
はい、分かんない。
よし、じゃあもっともっと応援しますよ皆さん、
はい、
はい、それでは今夜もキックオフでーす。
九州周級男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
はい、サッカーオタクユッキー先生がですね、サッカー愛を語るコーナーでございますが、
はい、
先生、
はい、
まあ、先月5月ですけどね、はい、5月は割と5月末にいろいろな、まあ、有名な、私でも知っている、
はい、
まあ、選手の方のですねトピックがいろいろありまして、まあ、まずは5月24日に、まあ、これは前からまあもう発表はされてましたけども、長谷部さんね、長谷部誠さんの方ですね、はいはい、ドイツにいらっしゃるね、彼の引退会見がございました。
はい、
ね、うん、で、まあ、ドイツの、まあ、リーグ、まあ、長らく、
そうですね、だいぶ長かったですね。
ね、
もうだってアジア人で、ブンデスリーガー、ドイツってブンデスリーガーって言うんですけど、
ブンデスリーガーね、
その出場第1位ですもんね。
あ、そのアジア人として、
はい、アジア人として、
なんかあの昔行った方いらっしゃいましたよね、ドイツって。
ドイツで、奥寺さん。
奥寺さん、あのパイオニアの方ですよね。はいはい、もうドイツでしたよね。
そうです。
でもそんな長くやってないよね。
まあでもちょいちょいいたんじゃないですか。
ああ、かなり近いくらい、
はいは
い、まあ、にしてもやはりその、まあ、長谷部誠さんになるとですよ、
うん、
私もあのアビスパの監督が長谷部さんだったので、そのこれ長谷部誠さんかとか誤解するぐらいの感じのはい、はい、まあ、そのサッカー知識乏しい人でも長谷部誠くんのことはよく知ってる人多いじゃないですか、
はい、
なんつったってほら日本代表のキャプテン、
キャプテン、
僕も長かったよね。
なそれも一番長いんじゃないですかね。
でしょ、
あの代表キャプテンで試合した数が。
なんか最初にキャプテン指名された時はなんか先輩もたくさんおったけ、なんかもう全然言うこと聞いてくれなかったみたいな
はい、はい、
話この間もしてましたけど、ありましたね、はい、このまあ長谷部さんという方はそのまあ誠という字がまあその証明するようにですね、まあ、お母様かなんかがね、
はいはい、
誠実であれと、
じいちゃんっていう噂もありますけど、
なんて
じいちゃんがつけたっていう。
あ、じいちゃん、あ、そうだろ。ごめんね、その浅はかな知識で。いやいや、あの、そう、じいちゃんがつけたかもしれないけど、はいはい、お母さんから、はい、やっぱ誠実であると、
はいはい、
まあ、名前の通りに行きなさいっていうようなことを言われていたから、はい、その自分、その、まあ、長谷部さんご自身も、まあ、自分はそのあまり面白くない人間だとまあ思われてるっていう、
はいはいはい、
でしかもその方がドイツのチームにいた、うん、僕はそこがハマった原因じゃないかなと。やっぱドイツの方ってね、こう非常に理知的でなんですけど、こう面白みに欠ける人たちじゃないかなっていう、まあ単なる
大丈夫ですかそれ。
いや、まあ思い込みですけど、それでもやっぱりそのヨーロッパ、今日はね、そのヨーロッパ欧州サッカー事情をね、まあちょっとだけかじってみたんですよ。まあ僕も全然知らないから、
はい、
で僕はもうその長谷部さんがいたということになるから、うんうん、ドイツ そのブンデスリーガーっていう、うんうん、なんかそのまるであのウインナーソーセージ の商品名みたいなようなそのブンデスリーガーが、
はいはい、
多分すごいレベル高いんだろうと思ってるんです
けど、ブンデスリーガーですけどね、
ブンデスリーガー伸ばしていけない、
伸ばしていけない
Jリーガーじゃないちょいちょいそういう細かい、その初心者なんだから俺はいや、でも大事だよね、最初に間違えちゃうとね、
正していかない
と、間違えてしまうからね。いや、それでそのドイツ そのリーグっていうのは、そのヨーロッパ そのいろんなリーグがありますよね、うんうん、まあ、まずそのどんなリーグがあるんですか、ヨーロッパって。
まあ、ヨーロッパ各国あるんですけど、うん、ヨーロッパ五大リーグっていうのが、うんうん、まあ、一番有名というか強いというか、イングランド、イギリス、イングランド、
うん、
イタリア、セリエ A、
あ、よく聞きますね、はい、セリエ A ね。
でスペイン、リーガ・エスパニョーラ、
なんて
リーガエスパニョーラ、
リーガエスパニョーラね、
はい、で、フランスリーグワン、
ああ、フランスもありますよね、
はい、
今 1,2,3,4 つ出ましたよ。
あとドイツですよね。
ああ、そういうことね、
はい、
まあ、だから、まあ、言ってみればやっぱその先進5カ国じゃないですけど、
う
ん、
まあ、そうですね
っていうところではあると思うんですけど、はい、まあ、あえて言えば、うん、この中でどこが一番そのなんていうかレベルが高い、僕のちょっと予想していいですか、
はいはい、
スペインじゃないですか。
いや、まあ、今正直一番スペインが強いんだとは思います、うん、
やっぱそれはそのいい選手が集まってきて、はい、
そうですね、
そう、お金があるから、
あ、もう歴史ですよね、
歴史、
あの多分レアル・マドリード、
そう、それは僕も知ってる、
バルセロナ多分聞いたことあると思うんですけど、は
い
は
い
は
い、
もうその2個がもう突出してるんですよね、
ものすごい選手集めますよね、うん
うん、エムバペ聞いたことあります。
エムバペはあのフランスでしょ
はいはいはい、
あ、すごい選手ですよね、はい、
レアル・マドリード今年チャンピオンズリーグ優勝して、
うん、
お祝い騒ぎの中、
うん、
エムバペが加入すると、
さらに
どんだけ強くなるんですかと。
それはまるでホークスが山川取らんでいいやろっていうのと同じですね
いや本当それの世界バージョンですね。
めっちゃ強くなりますよね、はい、はあ、はあはあはあ、やっぱじゃあスペインがレベル高いと
ですね。
その次は、
まあ、僕はプレミアリーグだと
イングランドですね、
はい、
ちょっとここで一つ言っていいですか、
はい、
あのほらサッカーになると、はいはい、やっぱその発祥の地がイングランドじゃないですか、うんうん、だからみんなイングランドって言いますよねイギリスじゃないんかいとか思うけど、 でもやっぱイングランドなんですよね、
は
い、
イングランド。
でこれはあのラグビーもそうですけど、うん、やっぱそのワールドカップの時もちゃんと分かれてますよね、
地域に分かれてるんですよね。
スコットランドは別で出てくる、
はい、
あそこ連合王国ですから、
ね、そうですね。
でもそんなこと言ったらね、なんか他にもなんか出れそうな国がありそうな気もするけど、まあ、やっぱそれじゃあスペイン、イングランドと来て、じゃあその次ぐらいがドイツ、
まあ、セリエだったりブンデスリーガだったり、
まあ、イタリア、ドイツ、
うん、イタリア、ドイツ、ちょっとフランスがちょっと下がるかなぐらい
です、ね、あ、そうなんですね、うん、なるほど。でそのユッキー先生は、
はい、
どこ のリーグが好きなんですか。
ようやく言えますね、
うん、あ、何何何何何ブンデスリーガ
いやもうプレミアリーグのリバプールっていう、
はい、
ビートルズでおなじみの、
おなじみの、はい、音楽のお好きな方だったら大体ご存知の、
はい、もう大好きなんですよね。
そ、例えばどういう選手がいるんですか、はい、例えば日本の選手いるんですか今。
遠藤航選手、
あ、遠藤航ね、
今日本代表のキャプテン、
はいはいはい、はいはい、彼はそのイングランドのリーグのどこにいるの、
はい、リバプール。
あ、リバプールにいるの、
はい、
あ、そう。
そうなんです。
じゃあ結構ないい、なんていうか、やっぱりあれね、ステータスです
よね。そうです、そうです、そうです。もう、すごいとこいますよ。
なんでそんなリバプールが好きなんですか、なんか魅力があるんですか。
見に行ったんですよね、リバプールまで、試合を。
あ、そう。
はい、まあ、その時そこまで好きじゃなかったんですけど、
うんうんうん、
もうスタジアムに圧倒されて。
何が圧倒され
て。アンフィールドっていうホームスタジアムなんですけど。うん、
アンフィールド、はい。
もう世界的にも有名なんですよ。
ほうほうほう、歴史があるの。
歴史がある。
あーはーはーはー、
もう 観客がすごくて、
そのなんかね、建物自体にもなんか味があったりするん
だ。そうですそうです。
例えば
音がこもったりとか。
音こもる、
うん、なんかそんなに大きくないんですよ。めちゃくちゃ大きいわけじゃなくて、
はい、
なんか音がすごいんですよ。
もうなんかその歓声が
とか、はいはいはい、
それも甲子園的な立ち、まあ
行ったことないですけど、
いやまあその雰囲気的にはね、
はいはいはい、
球場そのものにこうなんかすごく、
ね、そうですね、
魅力があるってことでしょ、
うんうん、
まあ、それに惚れた、
はい、で
選手は、
選手は、うん、まあ僕が見た頃はスティーブン・ジェラードっていうレジェンドがいたんですけどね。
あのあれでしょ、ジェラートって言えば美味しいあのね。
ジェラート。
アイスではなく、それはイギリス人なんですね。
イングランド人。
イングランド人ね。
はい。
ああ。
もうリバプール生まれ、リバプール育ちの。
あれはベッカムは？
はマンチェスターユナイテッド。
あ、違うんだ。
めちゃくちゃ敵です。
マンチェスターになるっちゃうとスコットランドってことですか？うん、
いやいや、マンチェスター。
イングランド人
か。イングランド、
はい、ああ、じゃあライバル、まあいわば。巨人対阪神みたいな。
そうですね、もう本当そんな感じです。リバプールとマンチェスターユナイテッド、昔からバチバチで。
ごめんね、全部例えがね野球なん
です。全部野球。
これでね、これで大方の日本人は分かるんです
よ。分かる、
うん、なるほどね。あ、じゃあ特定、うん、なんかほら普通さ、はい、選手が好きだから、うん、その選手が所属している球団を好きになるっていうケースが多いけど、そうじゃなくてそのいわゆるスタジアムから惚れたっていうの珍しいよね。
そうですね、そうですね。
そのある、そんなこと。
いや、それぐらいすごいんですよ。それぐらいもう鳥肌立って、すっごいなここ。
まあでもそれはなるほどね、やっぱ、はい、こうそこに行かないと分かんない雰囲気っていうのがあるんでしょうね、うん、
テレビで見てもすごいんですけど、やっぱ生で見るの本当すごいな。
へ
え、それが十何年前なんですけど。
だけどさ、それはさ、例えばそのスペインのどっかのあのね、
はい、
あの競技場とか、
はいはい、
ドイツの競技場とかでも、
まあ、確かにその
行けば
行けば変わったかもしれない。
そうよね、
一番最初にヨーロッパで見た試合がリバプールだったんで、
まあ、何事もね、うん、最初のやっぱインパクトは ね、
うん、
鳥だってね、最初に見たのを親鳥と思ってついていくっていうぐらいですからね。
そうです、それです。
そういうことなんだね、うん、でもそういうそのヨーロッパのまあいろんなリーグがあり、うん、なおかつまあたくさんチームあるわけでしょ、うん、例えばそのイングランドのリーグは何チームあるんですか？
20チーム。
あ、
まあ、トップリーグが、
ね、なるほど。じゃあトップリーグは大体20チームぐらい、
ね、そうですね、トップリーグは大体そのぐらいですよ、ね、で
その中に、うん、まあ、その日本人選手もだいぶ入れてるってこと。
まあでも今3人ですかね。
あ、ここのトップのところに入ってるのは、は
い、遠藤航選手と、あとアビスパ出身の冨安選手、うん、
ああ、冨安ね、
はい、
まあ、どこにいるの今？
アーセナル。
アーセナルってどこだっけ？
は、まあ、ロンドン。
やっぱイギリスにいるの、
はい、
いやね、ちょっとヨーロッパリーグの話をすると、
はい、
とてももちろんね、もう今日終われるわけじゃないとは思いましたけど、
はい、
案の定あっという間に時間が過ぎていったので、まあまたこれはね、引き続きね、まあ、特にその日本人選手が、
うん、
まあ、僕の感覚だとなんか今もういろんな選手がなんか海外に行ってるイメージがあるから、やっぱそれでもやっぱ本当にレベルが高いところだとかなり限られた選手しかいないと思った方がいいってことですね。わかりました、東野先生、ありがとうございました。
はい、
以上、ユッキーの九州周球談義でございました。
周氏の日本直言談義。
はい、日本大好きな修司が愛のある提言をするコーナーですが、久しぶりにね、
はい、
野球の話を
ようやくできる。
そう、なんか2回ぐらいできなかったので、
ね、はい、
まあ、ゲストの方
来られたり
とかね、
はいはい、
で、あの前話してたのは、うん、もう皆さんね、だいぶ前だからお忘れかと思いますけど要は、うん、私がずっと言ってきたのは、うん、日本のねプロ野球ですよ、サッカーじゃございません、日本のプロ野球の球団を4つ増やして、うん、
はいはい、
ね、まあ、場所は例えば、まあ、沖縄と、ね、松山と、
うん、
まあ、まあ、静岡新潟は今度2軍のねチームが増えるみたいな話もあったんで、
はい、
まあ、4球団増やせば16球団になって、で4地区とかに分けてみたいな話をしてたじゃないですか。
なんかありましたね、
なんかありましたね 非常にこれはあのこう理にかなったというか、はいはいはい、現実化すれば、うん、あの今あるみたいな、例えば 2リーグしかないから、うんうん、3位のチームまでがなぜかポストシーズンで出てきて、うんうんうん、クライマックスシリーズで3位のチームがリーグ優勝とかなった時にはさ、うん、ちょっとええみたいな、まあ、リーグ優勝にならないのか、まあ日本シリーズに出るとなった時に、うんうん、やっぱちょっとみんな、まあ、下克上はいいけど、うん、ちょっとなんかモヤモヤするよねみたいなのあるじゃないですか、はい、でそういうのがまあ解決もするしねみたいな、でしかも移動をちゃんとこう地区ごとにこう整理すると、
はいはいはい、
まあ、移動が楽になるから、だってね福岡と札幌とか遠いじゃん
、ね、
どんだけ日本ハムさんとあんたホークスさんはねお金使ってもかじましてなるから
か
もうそれでも均等にするためにもっていうのを言ってたでしょ、
はい、
で実はこれね、はい、別に4球団、まあ、まあ4球団ね増やすってやっぱ大変じゃないですか、
はい、
実際手を挙げるところがあるかどうか分かんないし、はいはい、でも今12球団でしょ、
うん、
この12球団をちょっといじるだけで似たような仕組みはね、うん、実はできるんですよ。
う
ん、で
例えば
先生ユッキー先生全く関心なさそうですね。うーんって言ってましたよ。
例えば
例えば、はい、例えばってかね、どう整理するかっていうと、はいはい、まあもう要はもう1リーグにする、もう日本リーグにする、 J1 と一緒ですよ。
はいはいはい、
で今既存の球団の北から言いますよ、うん、
はい、
北海道日本ハムでしょ、はい、東北楽天、
はい、
ね、でまあ西部ね、埼玉西部、うんうん、でまあ千葉でいいかな、千葉ロッテ、
はい、
この4球団は一括りにする、うん、まあ、例えば北地区みたいな感じね、
はいはいはい、
まあ、東地区でもいいんだけど、うん、であと首都圏にあるヤクルトとジャイアンツ、うん、であの横浜 DeNA に中日、これをまあ中地区みたいな感じです、
うん、中日って名古屋でしたっけ。
名古屋ですね、うん、そうそう、そんなそのことも知らなかった中部日本じゃないですか中日は。
あ、なるほど。
それとその後残りって言ったらまああれですけど、関西は阪神とオリックスがあるでしょ、うんうん、で広島とホークスじゃないですか、これ西地区、
はいはい、
この 3つの地区に分けるわけですよ、
うんうんうん、
で3つの地区それぞれ4球団ずつで、それであのいわゆるリーグ戦をやる、
うんうん、
まあ、原則ね、
うん、
でそうすると、まあ、その中で一等賞になった1位になったチームが当然リーグ優勝ですよ、うん、はい、ね、まあまあ、例えば東地区、うんうん、例えばあの日本ハムが勝つとしましょうか、うん、で中地区ジャイアンツが勝つとしましょうか、うん、で西地区、まあ、広島が勝つとしましょうか、ここであえてホークス言わないっていうまあまあまあまあ、そんな風に1位ずつの球団が3つ出てくるわけでしょ、
はい、
で日本シリーズに対、まあ、要するに出れれるかどうかっていうのは、うん、その3つのチームからまあ選べばいいんだけど、うん、3つだと中途半端だから、うん、これとあのメジャーリーグにそのシステムあるんですけど、ワイルドカードっつって、各その地区の2位の球団の中で一番勝率がいい、うん、高いチームがその4球団目として加わる、
うん、
でそれで4チームで、まあ、要するにトーナメントで準決勝から
決勝
っていけば、まあ、最悪でもその2位の球団しか上に上がらないわけなんで、はいはいはい、もうできるでしょ、
うん、確かにそう言われると、
これだから今すぐでも本当はできるから、うんうん、実はこの話って私がその無双してるだけじゃなくてあの、まあ、今の、まあ、なんていうかね、野球関係者の中でいくと落合さんとかもう多分この、はいはいはい、あのおっしゃってるんですよ。で何しろほら地区に分けるわけだから、うん、まあ、そのさっきから何度も言うけど僕はお金のことが気になるんでまあ移動費もかからない、うん、で挙句そのまあ、あのなもちろんその固定化しちゃうと、まあ、ちょっとお客さんも飽きちゃうかもしれない、うんうんうん、4球団しかないから、うん、で交流戦すればいいわけじゃないですか、
はいはい、
とかね、なんかね活性化するじゃないかと思うんですよ。
やりようあると、
やりようあるある、うん、だけどなかなかやっぱり既存のね、やっぱそのやれパリーグだやれセリーグだってなったらはい、はい、やっぱ既得権益もいろいろあるから、うん、で日本の場合ってあのコミッショナーがもうお飾りじゃないですか、まあ、こっちゃなんですけど、はいはいはい、私から言われる筋合いないと思われると思うんですけどで全然実験がないから、やっぱりその改革ができないですよね。はい、なんで僕はいずれその日本の NBB の、まあ、コミッショナーという、まあ、ご提案でした、はい、以上秀司の日本直言談時でございました。はい、実は単なるサッカーオタクではなくてですね、本職は歯科医院の院長のユッキー先生がですね、歯の健康に関するワンポイント、本当にワンポイントなアドバイスをしてくれます今日はですね、
はい、
これも私からなんですが、ラジオのね CM でねちょっと聞くんですけど、
はい、
あの歯間ブラシね、
はいはい、
うん、まあ、使った方がいいっていう話はこの間ありましたけど、うんうん、これは歯を磨く前に使うのがいいのか、
うん、
後に使うのがいいのかっていうのずっと僕疑問だったんですけど、はいはい、コマーシャルではなんか前がいいとお伝えになってるんです、うんうんうん、で僕は今なりね後に使ってるんですよ。
あ、
これは先生からするとどちらですか。
もう論文とかも出てるんですよ、お前の方がいいって。
あ、そうなの、
はい、
そう、やっぱその細かいところは後からやった方がいいってこと。
あの最初にこう歯の間の汚れを落とすことによって、うん、後の歯ブラシの、うん、あのなんだ島剤っていうか歯磨き粉の成分がその間にも
通りやすい。
通りやすい。
やっぱそうなんや、うん、最初にやってしまうとまだ詰まってるからね。
そうですね、とかいう、まあ、他にもいろいろあるんですけど、じゃあ、まあ、一番はそれかな。
結論は完全に歯を磨く前、
うん、前。別に今後で使ってて、うん、ね、うまくやってれてればわざわざ前にすることもないとは思うんですけど、今から歯間ブラシ使う人は前からやった方が
いい、ね、なんか最後に使うとか気持ちいい感じはちょっとありますけどね。わかります。わかりました。じゃあちょっと今度から前に使ってみてより気持ちよくなるかどうかの報告をします。
お願いします。
このコーナーね、メッセージはずっと待ってるんですけどね、はい、来ませんね。
短すぎますからね。
そうですね。まあ、あの歯の健康にね関するお悩みだけじゃなくてもね結構でございますので、うん、今月はですねいただけてないのでメールアドレス言いますよ。よく聞いてくださいね。ksd@rkbr.jp までどうぞ。以上、九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい、長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院、カノー歯科医院へ。
流行る心で登る階段、その先
九州周休男児。この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院の提供でお送りしました。
いや、今日はね、あの、はいはい、ヨーロッパの、ね、リーグの話しましたけど、はい、5月29日に、ね、久保建英が、はい、日本に凱旋してたじゃないですか。
試合してましたね、ベルギーと。
彼のチームは何でしたっけ。
レアルソシエダ。
ソシエダ、うん、なんかちょっと親近感ありますね。あれは、まあ、いわゆるなんていうか興行顔見せみたいな。
そうですね、向こうのチームが日本に来てちょっとお金稼ぎみたいな感じで。
久保だけで4万人ぐらい入りました
ね。入りましたね。平日の夜ですよ
ね。さすがですね、やっぱ久保ね、うん、
すごい。
ちょっとお顔立ちはね、あのチャゲアンドアスカのアスカさんにちょっと似てるなと思って勝手に親近感を持ってましたけどね。さあさあさあ、九州周休男児ね、
はい、
あのね、もう待望ですよ、もうメッセージ、なんつうかね、この間までいただいてたんですけど、また来なくなっちゃったんで人気がないなと思われたらまずいんで、今すぐですねメモしてください。いいですか。番組のアドレスはですね、 ksd@rkbr.jpksd@rkbr.jp まで、もう何でも結構ですからね、
はい、
あの私みたいにあのサッカーのことわからない方に教えてほしい、うん、先生にっていうのもあれば、修士いい加減にしろと、お前サッカーの知識なさすぎるやろみたいなクレームでも全然構いません。私もクレームでも、ね、悪口でも何でもね大好きなんですよ私は。修士って書かれていたらもうすぐ採用しますのでね。さあ、ということでですね、ではまた次回ですね、来月も第2日曜日、今度は7月14日になりますので、またそこでお会いしましょう、
はい、
それでは
サッカー大好き、
またね。
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。